日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2022年9月28日に日経メディカルで紹介した慢性的な孤独の脳への影響を検討した研究の結果です。 eクリニカルメディスン誌から中年期以降の慢性的な孤独で脳が萎縮の可能性、フラミンガム研究第三世代コホートを対象にした分析。アメリカ・ボストン大学医学部の研究グループは、一過性の孤独と持続する孤独では認知機能や脳組織に与える影響が異なるという仮説を検討するために、フラミンガムハートスタディの第三世代コホートの調査データを利用して、中年期から長く持続する孤独は記憶や実行機能に対応する脳領域の萎縮と関連していたと報告しました。結果は2022年9月5日のeクリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。著者らは先にフラミンガムハートスタディの第二世代コホートを対象として、持続する孤独がアルツハイマー病発症の危険因子だが、短期的な孤独にはそうした影響は見られないと報告していました。今回は持続する孤独下にある人は長期にわたって認知機能が刺激されない環境にあるため、認知機能の低下とアルツハイマー病に関係する脳の領域の萎縮が生じるとの仮定を検証しました。その結果、持続する孤独が認知機能、特に論理的記憶に悪影響を及ぼすことが示唆されました。また、脳の構造と持続する孤独の間にも有意な関係が認められました。全体では持続する孤独は側頭葉の容積と負の関係を示しました。女性の持続する孤独は前頭葉が小さいことと側頭葉が小さいこと、海馬の容積が小さいこと、側脳質の容積が大きいことと関連していましたが、男性では差は優位になりませんでした。感度解析として累積孤独スコアと脳の構造の関係を検討したところ、孤独スコアと脳の容積の間に容量反応関係が示されました。累積孤独スコアが大きいことは頭頂葉、側頭葉、海馬の容積が小さいことおよび側脳質の容積が大きいことと関係していて、特にアポイー4アレルを保有する人でこの関係が顕著でした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。テストステロンは新型コロナウイルス感染による入院リスクと関係しそうです。次に2022年9月27日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。男性のテストステロン低値は COVID-19 入院リスク。アメリカ・セントルイス大学医学部の研究グループは、2017年から2021年に血液中のテストステロン濃度を測定していた男性を対象として、測定値と COVID-19 による入院リスクの関係を検討し、テストステロン低値では入院リスクが高く、ホルモン補充療法でテストステロンが基準値に達した男性では入院リスクの増加は見られなかったと報告しました。結果は2022年9月2日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。 COVID-19 の危険因子には加齢や併存疾患などがあり、男性は女性より入院リスクが高いとされています。そのためテストステロンが危険因子で、エストロゲンは保護的に作用するという仮説が考えられました。そこで著者らは、 外来で測定されたテストステロン値が記録されており、COVID-19 を発症していた男性を対象として、性腺機能低下症の男性と正常性腺の男性、テストステロン補充療法を受けている男性の COVID-19 による入院リスクに差があるかどうかを検討する後ろ向きコホート研究を実施しました。その結果、性腺機能低下症の男性は正常性腺の男性に比べ COVID-19 で入院するリスクが高く、年齢、BMI、人種と民族、チャールソン・ヘイゾン疾患指数、免疫抑制で調整したオッズ比は 2.4 でした。性腺機能低下症の男性では、ICU への入院も正常性腺群よりも多くなりましたが、機械的換気を必要とした患者の割合、死亡した患者の割合に有意差はありませんでした。これらを経験した患者の数は両群ともにわずかでした。一方、テストステロン補充療法を受けている男性の入院リスクは正常性腺男性と同様で、調整オッズ比に有意差はありませんでした。性腺機能低下症の男性、正常性腺の男性、テストステロン補充療法を受けている男性の COVID-19 による入院期間と ICU 入院期間、機械的換気が実施された期間に差はありませんでした。続いて、テストステロン濃度と入院リスクの関係を検討したところ、入院率はテストステロンの測定値が200ナノグラムパーデシリットルを下回ると増加し、テストステロン値が低下するに従って入院の確率は直線的に上昇していました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。炎症性腸疾患患者の新型コロナワクチンへの免疫反応は治療内容で変わる可能性が示されました。続いて、2022年9月30日に日経メディカルで紹介したランセットガストロエンテロールヘパトール氏からの話題です。免疫抑制療法中の新型コロナワクチンへの免疫反応に薬剤差。イギリス、インペリアルカレッジロンドンの研究グループは、免疫抑制療法を受けている炎症性腸疾患患者を対象に、新型コロナワクチン3回目接種後の抗体価と細胞性免疫レベルを健常人対象群と比較して、インフリキシマブやトファシチニブを使用している患者では免疫応答が優位に低く、ウステキヌマブやベドリズマブでは対象群と優位差がなかったと報告しました。結果は2022年9月8日のランセットガストロエンテロールヘパトール誌電子版に掲載されました。著者らは先に、抗 TNF 薬のインフリキシマブや、JAK 阻害薬のトファシチニブを使用している炎症性腸疾患患者では、新型コロナワクチン2回接種後の抗体価が一般の人よりも低いことを報告していて、今回は3回目接種との関連を調べました。その結果、新型コロナウイルススパイクタンパク質の受容体結合ドメイン、RBD に対する抗体の気化平均抗体価は、3回目の接種後に全ての集団で上昇していましたが、健常人と比較すると、インフリキシマブ群、インフリキシマブとチオプリン製剤併用群、トファシチニブ群で優位に低くなりました。一方、チオプリン製剤群、ウステキヌマブ群、ベドリズマブ群と健常人の差は優位ではありませんでした。インフリキシマブとチオプリン製剤併用群の一人は検出できる範囲まで抗体価が上がっていませんでした。抗酪因子を調整した多変量線形回帰モデルで免疫抑制薬の種類とワクチンによる抗 RBD 抗体誘導の関係を検討したところ、インフリキシマブ、トファシチニブ、チオプリン製剤は、抗 RBD 抗体価が優位に低く、 ウスティキヌマブとベドリズマブは優位ではありませんでした。また年齢が10歳増えるごとに抗体価は低下しました。ワクチンの種類、クローン病か潰瘍性大腸炎か、民族、喫煙状態は抗 RBD 抗体価と関連が見られませんでした。新型コロナウイルス感染歴のない人に限定して分析すると、トファシチニブ群では健常人に比べ T 細胞応答が優位に低かったですが、それ以外の5種類の免疫抑制療法では健常人対象群の T 細胞応答レベルと差が見られませんでした。新型コロナウイルス感染歴がある人の場合は、どの治療と比較しても T 細胞応答に差は見られませんでした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2022年9月29日に日経メディカルで紹介した人工甘味料による心血管疾患リスクを検討した研究の結果です。EMJ 氏から、人工甘味料に心血管疾患リスク増加の可能性。フランス、ソルボンヌパリノール大学の研究グループは、栄養と健康の関連を調べるために、2009年から行われているウェブベースのニュートリネット3手研究コホートを利用して、人工甘味料の摂取量と心血管疾患リスクの関連を検討し、人工甘味料の摂取量が多い人は人工甘味料を使用していない人に比べ心血管疾患のリスクが高かったと報告しました。結果は2022年9月7日のBMJ 誌電子版に掲載されました。人工甘味料を添加した飲料の摂取と心血管イベントの関係について検討している研究は複数ありますが、一貫した結果を示していません。飲み物だけでなく、摂取した食品に含まれる人工甘味料の総量と心血管疾患の関係を前向きに検討した研究はこれまでほとんどありませんでした。そこで著者らは、あらゆる食品に含まれる人工甘味料の総摂取量や、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロースなどの個々の人工甘味料別の摂取量と、あらゆる心血管疾患、冠動脈疾患、脳血管疾患の関係について検討するために、住民ベースのコホート研究をフランスで実施しました。その結果、人工甘味料摂取総量は心血管疾患リスクの増加と関連が見られました。人工甘味料非摂取者と比較した摂取者のあらゆる心血管疾患の調整ハザード比は 1.09 で優位でした。人工甘味料の摂取との関係が強力だったのは脳血管疾患で、調整ハザード比は 1.18 でした。アスパルテームの摂取は脳血管疾患リスクの上昇と関係し、ハザード比は 1.17 でした。アセスルファムカリウムとスクラロースは冠動脈疾患のリスク増加と関連していました。アセスルファムカリウムでは調整ハザード比は 1.40、 スクラロースの調整ハザード比は 1.31 でした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。最後に、2022年9月26日に日経メディカルで紹介した韓国の若年精神の飲酒量調査とその後の心房細動発症率を調べた研究の結果です。ジャマネットワークオープン誌から、飲酒量の多い若年成人は心房細動リスクが高い。韓国ソウル大学病院の研究グループは、若年成人20歳から39歳の飲酒量に関する調査データとその後の心房細動発症率の関連を調べ、中央値 6.13 年の追跡で 中等量以上の飲酒を続けていた人は心房細動を発症するリスクが高かったと報告しました。結果は2022年9月2日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。飲酒が心房細動の危険因子であることはよく知られていますが、若者の大量飲酒と心房細動との関係はほとんど検討されていませんでした。そこで著者らは20歳から39歳の若い成人における4年間の累積飲酒量と心房細動リスクの関係を検討しました。標準的な飲酒1杯あたりをエタノール換算で 7.5g とし、1週間あたりの飲酒量で 105g、 1日2杯未満を少量飲酒、 105g から210g、 1日4杯未満を中等量飲酒、210g 以上を大量飲酒者に分類しました。累積飲酒量の負荷をスコア化するために、1週間の飲酒量が 105g を超えていた年度を1点として、4年分を合計し、4年累積負荷が0点から4点のグループ群に分類しました。加えて年度ごとに非飲酒者を0点とし、少量飲酒者を1点、中等度飲酒者を2点、大量飲酒者を3点として4年分のスコアを合計し、0点から12点までに判定量的累積負荷を分類しました。4年累積負荷に基づく分類では、心房細動の共変数調整ハザード比は4点群で 1.25、3点群では 1.16 で有意差を認め、2点群、1点群では有意差はありませんでした。スコアの合計が12点だった4年間にわたって大量飲酒を続けていた人の調整ハザード比は0点だった人に比べ 1.47、 11点では 1.31 と優位に高くなりました。性別、併存疾患として高血圧、糖尿病、脂質異常、心不全、COPD、 甲状腺疾患、末梢動脈疾患、心筋梗塞、脳梗塞、睡眠時無呼吸、慢性腎臓病の有無、BMI25 未満と25以上に分けた肥満の有無、喫煙や運動習慣の有無、低収入について調べましたが、心房細動リスクと有意な相関を示したサブグループはありませんでした。例外は女性で、男性の結果と異なり、全体の解析と共通する結果が得られませんでした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。